九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は綾の鉄麦染色工房、秋山正和。機械や化学染料に一切頼ることなく、世界が認めた宮崎ブランドの織物を製造する染色家。ユネスコのエコパークに認定された日本最大規模の照葉樹林をはじめとする豊かな自然に囲まれた綾町の山あいで、手仕事ならではの風合いを感じさせる織物を作る秋山さんのその場所、綾町への思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
秋山さんは綾町の生まれではないですか？
そうなんです、はい。生まれ沖縄なんですよ。親が福岡から沖縄に学校の教員として赴任して、教員辞めて織物業をやってましたので、戦争の疎開で宮崎に来て。
そして宮崎と縁ができて。
そして、親父がやってる時は沖縄の織物で市場に出てましたけど、私の代になった時に宮崎のブランドの織物をしようとして、いろいろな地名を探して、ここが糸辺の綾という町だから、ここに来たということになります。
きっかけは糸辺ですか？
糸辺の綾です。織物は。
でもそれにしてもこの綾っていう町はいろんな手工業ですとか職人さんたちが魅力を感じて集まってるみたいですね。
そうですね。うちの織物を作った時にですね、その後織物だけじゃなくていろんな手工芸の町づくりにしようということで、でいろんな職人の方をよそから呼んできたんですよ。例えば焼き物は福岡県からとか、漆は石川県山中市とか、木工は都の城とか、そんなして移住者が多いですね。
そうですか。そういう方をこうウェルカムというか、バックアップする町でもあるわけですね。
今でもですね、そういう移住した方には、いろんなメリットが政策として残っています。
タラさん、秋山さんは綾町を手工芸の町にした先駆者なんですね。
そうですね。でも本当移住した当時はその町長は工業化を目指してたらしくって、なんかその政策に逆行するっていうことで、工房を設立するまでには本当にご苦労されたみたいです。
そんな歴史があったんですね。
でもこう豊かな自然が自慢の手工芸の町と知られるようになって、今工業化なんて綾町を犯さなくてよかったですね、綾町だけに。いや、綾町を訓読みするとこう綾町っていうなんか花村ジョークというか、なんていうか、
そうですね。そんな綾町を犯さなかった綾町では、今本当にたくさんの人が移住して、それぞれの工芸や農業などの仕事に従事しているんです。その中の一人、秋山さんが藍染めした野良木を愛用しているという早川農園の早川由里さんのもとを、私秋山さんと一緒に訪ねてきました。
早川さんも綾に来られて何年ぐらいになるんですか？
25年ちょうど。あ、
四半世紀、
はい。
でここで農園をされて。
そうですね。この自然に憧れて綾のここにで農業するようになりましたね。
綾いかがですか？
自然が本当に綺麗なんですよ。で山が照葉樹林が控えてますので、やっぱり私たちのような無農薬無化学肥料の農業は、やっぱり自然の中でないと難しいでしょうね。
秋山さんの愛もケミカルなものを排して、こう原点に帰って作っておられて、早川さんの農業もなんかそういう風に見えて、すごくお二人共感し合うところあるのかなという風にお見受けしたんですけれど、
こだわるところは徹底してこだわるっていう、それ近いかもしれません。で自分は自然の土で作物作るんですけど、この下には生き物たちの世界がいっぱいあるので、その生き物たちが元気だと、そこからできる野菜は絶対元気なんですよ。で土作りってよく一言で言うんですけど、でも土作りは人間がするもんじゃなくて、自然のそういう微生物の世界、それが発酵の世界も 全く本当に一緒だと思います。
そっか、早川さんはこの足元の微生物が感じてられるし、はい、秋山さんはあのね、うん、愛のご機嫌を伺うって言ってそれが聞こえるっていうのがなんかすごい羨ましいな。
なんか本当にめったにお会いすることはなくて、うん、遠くにいてもやっぱり同じ気持ちで何かに向き合ってるっていうことは、本当にやっぱり心強い、まあ、あのそういう方たちがやっぱりいらっしゃるってことで頑張れるってことはあるかと思いますね。
俵さん、早川さんってこう秋山さん本当にお慕いしてるというか同じ思いを持ってる仲間っていう存在ってすごくなんか伝わってきましたね。
そうですね、もう全身あの秋山さんの藍染め の, お洋服を身につけてられて、であのお二人ともね自分が作ったっていう風におっしゃらないのがなんかすごく似てるなと思って、やっぱりこう早川さんは足元 の, その微生物のおかげで食物ができていると、で秋山さんはやっぱりその愛 の, そのあれも発酵の力でできてるっていう風な感じで、すごくね目に見えない自然の力を感じながらお二人ものづくりされてるなっていう風に思いましたね。であの早川さんちの人参ジュースもちょっとごちそうになったんですけれども、本当本当に甘くて美味しかったです。砂糖入れてるのかなって思ったんですが、それも入れてなくって、もう水も入れてないっていうことでびっくりしました。で秋山さんがその辺になってるなんか果物とかプッと取って私にどうぞとか食べさせてくれって、なんか本当にもう自分家の農園みたいな感じで仲がいいんだなと思いました。
とも綾町というところは人も作物もこう生き生きしてる場所なんですね。
ですね。その綾町で秋山さんのお気に入りの場所、シンボルである大吊橋の下を流れる綾南川の河原に足を運んできました。河原のキワキワの水が本当に透明で綺麗ですね、は
い、やっぱりこの自然の森から出てきた水ってとても綺麗なんですよね。この水が染色には大事ですね。
藍染めのためにもこの綺麗な水、
うん、そうですね、藍染めもですけど、他の草木染めもやっぱり水が随分影響します。
そしてもう本当にこの照葉樹林が私たちの周り空高くまで囲んでて、お仕事されててもやはりこの綾の自然っていうのは柄とかそういうものを考えるヒントにもなるわけですか。
随分作りました、こういう綾の森の図柄を、森の中に入ってこの太陽の光が少しこう差し込んでるのをデザイン化したり、全く違うイメージもなることがありますけどね。
あ、そうですか。
石ころ一つ一つでもデザインになりますから、柄にも。それとここの風、
風も模様になりますか。
だから見えないもの、
じゃあそこにある形をそのまま写すというのではないんですね、
うん、だから、うん、みんな抽象化されてますね、
はい、本物をご覧になって一回抽象化して出てくるっていう感じなんですね。
そうですね、大概そんなもんですね。
綾町でこうずっと染色を続けてられていかがですか、
は
い、
この綾町はもう工芸すべてそうですけどなかったんですよ。織物関係の業者といいます、産業が
そもそもなかった。
なんもない、はい、あのだからかえってですね、例えば大島紬だったらこんなもんだ、博多織だったらこんなもんだというそういう枠がないから、この綾の織物、どんな織物を作ってもいいわけですね、白いキャンパスの上にもう自由に絵を描けるように自由に自分勝手な織物ができたということでしょうか。
ああ、じゃあその綾という白いキャンパスに描かれたのが今の、
は
い、
まあまだまだまだ描く途中ですけども、そういうことはかえって何もなかったからよかったかなと思ってます。
田原さん、その真っ白な綾町というキャンバスに秋山さんの思いを描いてきたっていう綾の鉄麦なんですね。それってやっぱりその発想とかアイデアっていうのはその豊かな自然が力を与えてるってことなんですよね、きっと。
あの秋山さんの代表作の一つに響きっていう作品があるんですけれども、それのデザインなんかもやはりこの綾町の風に揺れている葉ですとかね、そういうものからなんかアイデアをもらったっていうふうにおっしゃってました。だからやっぱりこう自然から受けるインスピレーションっていうのはね大きいようですね。 でもその白いキャンパスだからね、あの楽だったみたいにおっしゃるんですけれども、うんうん、いやいや帰って大変じゃないのっていうね、何をどうしようっていうところから考えなきゃいけないわけですから、でもそれをもう真っ白だったから好きにできたんだよっていうね、やっぱすごくこう前向きだし、もうやっぱりやりたいことがある人にとってはそれがやっぱりプラスに働くんだなっていうふうに思いました。早川さんから見た秋山さんってどんな方ですか？
あ、もうやっぱり匠でしょうね、うん、愛とかに向き合ってる時のお顔は厳しいお顔ですね。お酒飲んだり普通にお話する時はすごくにこやかですけど、
なんか本当に照れてらっしゃるから本当に仲がいいんだなって感じがします。
なんかあると私もお客様には愛は自信持ってね、おすすめできる綾の一つの顔になっていらっしゃいますのでね、